皆さんおはようございます。暑い日が続いてますね。今朝は雨も降っていたので特に蒸し暑くて、そんな中お越しくださってありがとうございます。今日はオリーブの皆さんが来てくださっていますし、他のミニストリーからもたくさん来られていてとても嬉しいです。ありがとうございます。コロナになって3年経ちます。そして今他国では、先ほどもお話ありましたけれども、戦争があって若い方もお年寄りも多くの方が亡くなられている、このような現実があります。日本でも生活が困窮して苦しい生活を続けていらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。突然の災害や病気、深刻な状況の中で戦っていらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。毎日の生活では残業残業で難しい心を葛藤しているサラリーマンの方も大勢いらっしゃいます。会社や家庭内で関係の摩擦で難しい思いをしている方もいらっしゃいます。過去のトラウマからなかなか癒されない、そのようなこともあります。このような生きづらさ、困難や試練の中で私たちは人生があります。今日はハバクシコから学びたいと思います。タイトルは逆境からの勝利です。最初のポイントは逆境の中での信仰です。預言者ハバククは大変な逆境の中で人生がありました。どんな逆境だったのか聖書を読んでいきたいと思います。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのですか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。どうしてあなたは私に災いを見させ、労苦に目を留めさせられるのか。暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさかいが持ち上がっている。ハバクさんはもう大変ですよ、助けてください、聞いてくれてないんですか、なぜ助けてくれないんですか。ハバクさんはそのような心の思いを注ぎ出して祈っていました。神様はその祈りに応えてくださいます。諸国を見渡し目を留め、大いに驚くがよい。お前たちの時代に一つのことが行われる。それを告げられてもお前たちは信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。それは冷酷で強姦な国民。地上の広い領域に軍を進め、自分のものでない領土を占領する。彼ら恐ろしく凄まじい。彼らから裁きと支配が出る。彼らの馬はヒョウよりも速く、夕暮れの狼よりも素早く、その騎兵は飛び跳ねる。騎兵は遠くから来て、獲物に襲いかかるワシのように飛ぶ。彼らは来て皆暴虐を行う。ハバクさんの反応はおそらく、神様何言っちゃってるんですか、こういうテンションじゃなかったかもしれないです。嘘でしょ、マジですか。ハバククは自分の民が罪を犯して大変だから助けてくれるようにとお願いしました。 民を懲らしめるためにもっとひどい凶悪な凶暴な行うバビロンに略奪される計画を打ち明けられました。とんでもないですよ。いや、そんなこと頼んでないし、今よりもっと大変になるじゃないですか。だいたいユダよりさらに凶悪で悪い罪深いバビロンになぜ私たちが裁かれるんですか。このような思いを持っているハバクに、神様は、お前こそ何言っちゃってるんだ、私が何にもしてないって言うから計画を教えてあげたんだよ。最初に言ったろ、どうせ言ったって信じないって。皆さん理不尽だと思うようなこと、生活の中で多くあるんじゃないでしょうか。こんなに真面目にやってるのに、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、なぜ。神様にはその先にも計画がありました。彼らは風のように来て過ぎ去る。しかし彼らは罪に定められる。自分の力を神としたからだ。結局バビロンは自分を神かのように偶像する大きな罪を犯しているので、そして高慢になって悔い改めない。だから結果的に最後には神様はバビロンを滅ぼします。神様は私たちに想像もできない理解できない計画をお持ちです。そして実行されます。試練の時、私たちは心の中で葛藤します。神様の方を向くか、違う方を向くか、ここが一番大事なところです。逆境から霊的な勝利を得るには神様の方を向く必要があります。ハバクは神様の方を向きました。そして祈ります。主よ、あなたは永遠の昔から我が神、我が聖なる方ではありませんか。我々は死ぬことはありません。主よ、あなたは我々を裁くために彼らを備えられた。岩なる神よ、あなたは我々を懲らしめるために彼らを立てられた。神様が完全に聖なる清い方であり、救ってくださることに揺るぎない確信を持って祈りました。ハバクはこのような気が動転するような状況の中でも、神様を信じて、神様の計画に完全に委ねました。そしてハバクさんにとって信仰のターニングポイントになるような場面があります。私は保証の部署につき、砦の上に立って見張り、神が私に何を語り、私の訴えに何と答えられるかを見よう。保証とは戦場で敵が来るのを監視する役割のことです。ハバクは神様からの答えを高い見張り台に立って眠らずにじっと信じて期待して待っていました。問題にフォーカスするのをやめて、心を静めて信じて、ただ静かに神様を 待ちました。すると神様が答えてくれます。定められた時のためにもう一つの幻があるから、それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、高慢なものを。彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。神様はじっと信じて期待して待っているハバクをまるでねぎらうかのように語りました。そして神に従う人は信仰によって生きる人。これはハバクのことを指して、神様がまるで褒めてくださっているように私は感じます。ハバクの信仰は祈りを通してどんどん強められていきます。そしてハバクは神様の力を恐れ敬いながらさらに祈ります。主よ、あなたの名声を私は聞きました。主よ、私はあなたの御業に恐れを抱きます。数年のうちにもそれを控えらせ、数年のうちにもそれを示してください。怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。神はテマンから、聖なる方はバランの山から来られる。その威厳は天を覆い、威光は地に満ちる。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の時期を裏切り、田畑は食物を生せず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。私の主なる神は我が力、私の足を目近のようにし、聖なる戦いを、高台を歩ませられる。短期間のうちに神様の偉大な力を待って、神様の計画が成し遂げられることを確信している祈りです。そして3節はメシアの再臨の祈り、予言です。ハバクは神様にどれほどの力があるかを悟り、信頼に至ります。この世のものすべてを失っても救いのゆえに喜び踊ります。ハバクの祈りは訴えではなく、完全に信頼して委ねました。私たちが生きるこの社会では、さまざまな理解できないことが起こります。神様の計画が最善であることを信じましょう。すべての疑問は救い主の再臨に叶います。すべてその時に解決されることを信じていきましょう。最後のポイントは、過剰反応する心に向き合うです。神様が忌み嫌う罪に触れたいと思います。先ほどのハバクが神様を待つ態度と正反対な反応と言っていいと思います。過剰反応とは、何かネガティブなきっかけがあると即座によろしくない反応をしてしまいます。 これは実は自己中心、また偶像礼拝の罪です。聖書には怒っても罪を犯してはいけない、そのように書かれています。怒りなどの感情自体は罪ではありません。しかし怒り、苦しみ、孤独、心配、恐れ過ぎると罪になります。私は不信や見捨てられる不安を感じるとよく過剰反応して自己憐憫や人のせいにしたり、そして人との関係に断絶を起こしやすい傾向があります。なので、私はちょっと過去に行ってみることにしました。50年ぶりに当時住んでいた家に行ってきました。三輪車の上に乗っているのは3歳の私です。小さくて顔が見えないのでごめんなさい。50年ぶりに行ってまだ家がありました。大地さんとが、付き合ってくれて一緒に行ってきましたが、当時住んでいた家、そして、通っていた幼稚園や小学校、記憶に残っている細い路地もそのままありました。学校の正門の前の文房具屋さんもまだありました。いろいろなことを思い出す中で2つ父のことを思い出しました。これは私の記憶にある父の最後の思い出です。父と別れることが決まったときに、父の母親に電話をしているシーンです。母さん、別れることになっちゃったよ。父はボロボロ、実は泣きながら電話口で話していました。私はよく殴られたり怒られたりしていたので、これほど弱い父の姿は初めて見て、あまりにも衝撃的でした。その後少し冷静になってた時に、俺が死んだ時はお前が俺の骨を持つんだぞ、そんなふうに父から言われました。ただの自己憐憫や自分勝手なことを言っているのかもしれません。でも私はそれを思い出した時、わずかでも愛なんじゃないかな、そのように感じました。23年前に他界しましたが、当時の奥さんは父が亡くなる寸前に私に連絡をするか聞いてくださったようです。それでもいい、そのように言ったそうです。それももしかしたら父なりの配慮だったのかもしれない、そのように思うことができました。私は23年前父が亡くなった知らせを聞いても何も悲しくなかったし、何も心は動揺しませんでした。でもいろいろ思い出したり考えたりする中で、今回初めてそのことを思い出して私も涙が出ました。父を思って涙を流すのは人生で初めてでした。私は完全に 見捨てられたんだ、そのような思いがあります。でももしかしたら父は私や家族を愛したくなかったのではない、ただ愛し方がわからなかった、あるいは愛する力が足りなかった、そのように感じられるように私自身が変えられてきました。過去に向き合って少しだけでも過去の記憶を塗り替えることができたら、それは私の人生にとても大きな影響です。まあ、そういうことをいろいろ考えたり思ったり祈ったりする中で、この数ヶ月の中で私自身に少し変化がありました。最近は自分に対する相手の言動、ちょっとネガティブなものが伝わってくるとき、そういうときでも疑心暗鬼な心になりにくくなってきました。なので、自分の不信とかそういう反応をそれによって抑えることができていると感じます。それでも出てしまうときはありますけれども、自己認識をそれだけ高められてきているなというふうに感じています。物事の一面だけを見て決めつけたり反応したりするのは未熟だと思います。これにもきっと神様の意図があるからかもしれないと思うからです。今日はハバクからお話しさせていただきました。ハバクの信仰の模範に習いましょう。妨げになる罪を遠ざけましょう。そうすれば逆境の中でも本当の喜びを味わい続けることができます。今日の説教以上です。ありがとうございます。